第一コリント人へのコリント人への手紙第一印象です。ここでのテーマ、これはですね、十字架の言葉というのが出てきます。十字架の言葉ですね。18節ですが、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力ですとあります。私たちは前回までローマ人への手紙を学んできました。その一番最後のところに書いてあるのがですね、ご覧になってもいいんですけれども、こう書いてあります。知恵に富む唯一の神、イエス・キリストによって御栄が常しえまでありますように。アーメンですね。神が知恵に富む方、それがイエス・キリストを通して現れてますよということです。そのことがこのローマ人への手紙の中に書いてありました。このローマ人への手紙の最初のところには、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力ですとあります。で、このローマ人への手紙を学びますと出てくる言葉があるんですね。それがキリストが十字架につけられたという出来事を通しての教えなんです。1章から3章までにおいて義と認められることについて書いてありましたけれども、私たちが神様の前で正しいものとして受け入れられるために、イエス様がなだめの供え物となってくださったとあります。これがキリストの十字架の出来事によって実現したわけです。それから私たちは続けて読みますと、6章の方に入るとですね、私たちがイエス様を自分の心に受け入れてからどのように生きるべきか、それは新たな命にある歩みをしなければならないということを学びました。そのために何かというと、私たちがキリストと共に十字架につけられたという事実に基づくわけなんです。ですから私たちはもうこの古い人、罪に支配されたこの体は死んでいると見なすことができるわけです。それは2000年前にキリストが十字架につけられた時に、私たちも共に十字架につけられたんですね。そして今私たちは新しい歩みをすることができますけれども、この肉の弱さを持っているわけなんです。そしてその肉の弱さのために神様が願われていることを行うことができないというジレンマを感じているわけです。そこにおいても答えがキリストの十字架だったんですね。8章において一節ですけれども、誰でもキリストイエスにある者は決して罪に定められることはない、その弱さによって罪に定められることはないんですね。なぜならばキリストが罪深い肉と同じような姿でこの世に来られて、そして神がその肉においてその罪を処罰してくださったですね。そのように書いてあります。それによって私たちは御霊に導かれる歩みをすることができるようになったんです。自分の肉ではなくて、自分の力ではなくて、キリストが十字架につけられたということを仰ぎ見ることによって、神様がご自分の御霊で私たちを導いてくださるということなんですね。で、9章から11章までいくとですね、イスラエルがなぜイエス様を受け入れなかったのかという話が書かれているわけなんですけれども、そこにおいてもですね、イエス様はユダヤ人として現れて、でもその十字架の御業によって異邦人にさえ救いが及んだんだという話につながっていくわけなんです。ですからものすごいテーマをですものすごい多くのテーマをこのローマ人の手紙でパウロは扱っているんですけれども、一つの出来事に集約されているんですね。それがキリストの十字架だったんです。ですからパウロは最後に知恵に富む唯一の神にと言いました。十字架のキリストこそが神の知恵そのものだったんですね。そしてコリント人への手紙に入りますと、この教えに照らしてパウロが具体的な問題を取り扱っていくわけです。コリントの教会、パウロが、福音を最初に伝えて、そして、この教会が建てられたんですけれども、この教会において主に 仲間割れ、分派が起こっていたんですね。でそれを通してパウロは十字架の言葉を引き合いに出してですね、彼らが行っている過ちについて語り始めるわけなんですね。このようにコリント人への手紙というのは福音の光に照らして具体的な問題に対して取り扱っています。よく矯正書簡と言われるんですね。矯正というのは歯の矯正という本の矯正ですけれども、正すということですね。誤りを正すことであります。ところでパウロはこの、ローマ人への手紙、今まで学んできたローマ人への手紙はコリントの教会において書いたんですね。ローマにいる人たちは、パウロは一度も見たことがないんですけれども、このコリントの教会というのはパウロが福音を述べ伝えて、そして彼が、1年半そこに腰を据えて、そしてできた教会なんですね。パウロが、アンティオキの教会から、宣教を開始しました。で小アジアに、福音を述べ伝えてですね、そしてまたアンティオキアに戻って、で再び、宣教に出かけます。でその時には打ちたもうすでに出来上がった教会に進めをしていくということなんですけれども、パウロはですね続けてアジアに福音を述べ伝えようと思ったんですが、御霊が禁じられたんですね。そしてある、夜の時にマケドニア人の幻を見て、私たちを助けてくださいと言われたんです。ですからパウロは予期してなかった導きを神様からいただいて、ある意味で引きずられるようにしてマケドニアの方、つまりヨーロッパ宣教へと向かったわけなんです。そしてヨーロッパに行ったんですけれども、確かに福音が述べ伝えられて教会多くのイエス様を信じる人が現れたんですが、いつもユダヤ人、またユダヤ人に先導されるギリシャ人の迫害によってですね、彼らは西方へと動いていかなければいけなかったんです。そして最後にこのコリントの町に到着したわけですね。そしてパウロはそこにおいてもう疲れ切っていました。あまりにも多くの迫害を受けていたんですが、イエス様が隣におられてですね、恐れることはないですね、福音を語り続けなさい、この町には選ばれた民が多いからと言われてですね、そして励まされてここで伝道を続けて、そして大きな教会というよりも数多い教会と言った方がいいですね。家の教会でしたから、たくさんの教会ができたわけなんです。このようにしてコリントの教会、コリントにある教会というのはパウロはよく知っていました。個人的によく知っていた教会です。ですからここでの内容というのは非常に個人的、また具体的なんですね。ローマ人への手紙というのは会ったこともない人に書かれていたので、パウロは特によく知らない人たちに対して具体的なことは書きませんでした。ですからある意味で純粋に福音というのは一体何なのかというのを見ていくことができるんですけども、その福音に照らしてコリントの教会では一体どうなっているのかですね。ですから私たちもですね、頭では神様はどのような福音を持っておられるのかということを知ることができたかもしれないんですけれども、具体的にですね、実際にどのように行っているのか、でそこをですね、神様の福音の光に照らしていただいて、そして過ちですね、間違っているところを正していただくということができるわけなんです。それでは早速本文に、早速じゃないですね、本文に入っていきたいと思いますが、一節です。神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステネからコリントにある神の教会へ、手紙の差出人はパウロとソステネという人です。パウロは自分のことを神の御心によって使徒とされたとあります。自分が使徒になりたいと思って使徒となったのではなくて、神様がパウロを使徒にしたいと願われて使徒となったわけなんです。このように私たちの人生、生涯、生活は神の御心が実現していくそのものに他ならないわけです。 自分がこれを行いたい、あれを行いたい、いろいろ行いたいことがありますという世界ではなくて、神様、あなたが行いたいと願われることを私のうちに実現してください。マリアもイエス様を身ごもった時に、あなたのお言葉が、神のお言葉が私のうちに実現しますようにと祈りました。同じようにですね、私たちも神様の御心が実現していくことを願っていく生活になっていくわけなんですね。そして兄弟ソステネとあります。他のパウロの手紙はパウロからとかですね、テモテから、パウロとテモテからとありますが、兄弟ソステネなんですね。でこのソステネという言葉は使徒の働きの中で出てきます。使徒の働きでコリントへの宣教をパウロが行っていた時に、街道管理者のソステネがパウロをローマの地方総督に訴えている場面があるんですね。ですからそこでのソステネはパウロの敵だったんです。もしこのソステネがここに書かれている兄弟ソステネと同一人物であったら、どういうことが分かりますか？神様がパウロの敵をパウロの共にしてくださったんですね。このように神様の働きというのは、人が敵になっているんですね、共に変えてくださるという素晴らしい働きなんです。ですから私たちが、あの人ダメだとですね、思ってしまうような人がたくさんいますけれども、神様にはできないことは何一つないわけですね。そして、この手紙を受け取った人たちが神の教会にと書いてあるんですね。コリントの教会と書いてません。神の教会というふうにパウロは言葉を選んでいます。そして次のように言っています。コリントにある神の教会、すなわち私たちの主イエス・キリストの御名を至るところで呼び求めている全ての人々とともに、聖徒として召されキリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ、主は私たちの主であるとともに、その全ての人々の主です。コリントにいる人たちだけが主の御名を呼び求めているのではなくて、全ての人が至るところで呼び求めていること、またイエス・キリストはコリントの人たちのだけの主ではなくて、全ての人々の主だということが書かれています。なぜこのようにパウロが書いているかと言いますと、コリントの中に仲間れの問題、分派の問題があったんです。ですからコリントの人たちは自分たちが気が合うグループ、自分たちの、この意見と合っているグループを作ってですね、そして閉鎖的で排他的な関係を作り出していったわけです。その仲間の中ではとても麗しい一致があるように思われるかもしれませんけれども、それは誤った一致ですね。他の人が入ってくることができない、また他の人がここにいると何か、こう裁かれているというか、こう排除されている、自分が仲間に入ることはできないという思いを抱かしてしまう、そのようなものがあったんです。なぜそのようになったかというと、私たちの教会、私たちの仲間、そのようなものを強調していってですね、他の人たちは何なのっていうふうな態度で臨んでいったわけなんですけれども、神の福音はそのようなものではありません。教会ができた時にヨエルの予言が実現したことをペテロは言いました。そこにはですね、ユダヤ人だけが御霊が注がれるとか、指導者だけが御霊が注がれるとは書いてなくてですね、全ての肉に御霊が注がれる、青年にも老人にも御霊が注がれてですね、予言をし夢を見るとあります。男にも女にも御霊が注がれます。ですから私たちは全ての人に語られていく、全ての人が受ける福音であることを知ります。そしてローマ人の手紙もそうなんです。全ての人がという言葉がたくさん出てきました。全ての人が、ユダヤ人もギリシャ人も異邦人も神の前で罪人であって、そして罪に定められます。しかし神の恵みは全ての人に及んでいますということなんですね。神様の前ではですね、誰一人としてですね、より優れた人、より劣った人というのはいないんだというのがパウロの主張だったんです。で ですから私たちもこの福音の中に生きているわけなんです。つまり、この社会的に受け入れられない人ですね、また自分とは違った考えの人ですね、そういう人たちをも、この神様が受け入れているという認識のもとで人々を受け入れていかなければいけないんだということなんです。そしてパウロはここで聖徒として召され、またキリストイエスにあって聖なるものという聖という言葉を使っています。なぜこの言葉あるのかなというふうに思いました。コリントの町、ここが不貧困と汚れに満ち溢れていたんですね。コリントの町というのは貿易中心都市だったんです。東方から来る商品がローマの首都であるローマに、まあ、ローマ帝国の首都であるローマにですね、行くときにですね、ここが中継の都市だったので、水夫たちがですね、そこによく泊まっていたりしたわけですね。でそのような関係で、この飲むところがあったり、こう夜遊びするところですね、売春をしていたりですね、そのような町として有名だったんです。ですから当時はコリント人とかコリント人という言葉はですね、飲んだくれで泥酔していてですね、倒れてしまっているような人を指す言葉だったんです。またそこではですね、神殿があってですね、女祭司が仕えていました。でその女祭司は町の中に出て行って、そしてかぶり物をしないでですね、歩いてるんです。でそこで売春をするんです。でその売春をしたお金をですね、神殿に捧げるという宗教によって公認された売春婦たちがいたところなんですね。このように汚れに満ちていた町なんですけれども、そのような汚れの満ちていたところで聖徒として召されたんだ、聖なるものとされたんだという素晴らしい福音がですね、ここに書かれているわけなんです。で聖なるという言葉はですね、もともと本当に基本的な意味は分けられるという意味です。分けるというのもですね、送別会もそうですね、こう分かれる、分かたれるって言ったらいいですね、という意味なんですね。そしてこれが道徳的な意味になりますと、罪から離れるということになりますけれども、私たちはですね、もっと霊的な意味があるんですね。それは神に用いられるために、分けられる、分かたれるということになるんです。ですから旧約聖書においてはですね、例えばこの器具っていうのは性別されているという言葉が使われています。これはなぜかというと、例えば机といっても、その机だけではいろんな他のものではなくて、それは神様の奉仕のためだけに使われるということなんですね。ですから聖書というのもいろいろな書物がありますけれども、聖なる書物、神の言葉なんだということです。このように私たちも聖なるものとされたわけです。つまり神様のために生きていくもの、もはや自分のものではなくて神のものになったんだ、神を喜ばすだけのために今の能力、今の時間を捧げていくものになったんだということです。そしてパウロの挨拶があります。私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にあるように。この恵みはカーリスという言葉です。ギリシャ人が使った、挨拶の言葉です。もともとは美しいとかという言葉で、また、この功績を得ない、行為ですね。ですから自分が何か行ったから行為を得ることができるということなくて、何も行っていないのにですね、その行いに関わらず行為を得るということですね、疲れるということなんですね。そして平安というのはヘブル人が使っていた言葉です。挨拶の言葉、シャローと言いますね。例えばアメリカに行くとハローですね、英語でハローと言いますね。けれどもユダヤ人の人に会うとですね、シャロームという言葉が聞こえてきます。今でも挨拶の言葉ですね。パウロはこの2つを掛け合わせていつも挨拶にしていたんですね。教会への挨拶としてはものすごくふさわしいものです。ユダヤ人とギリシャ人が一つになったということですね。そしてここで恵みと平安とあります。恵みという言葉がですね、たくさん出てきます。今説明しましたようにですね、恵みというのは私たちの行いに関わらずですね、私たちが受けるに値しないものを神様が与えてくださるということです。恵みというのは神様の行いなんです。人の行いではなく神様の行いです。神様が私たちのために行ってくださったことであって、私たちが何か行ったから神様から何かを得るというものではないんですね。そしてこの恵みが分かって初めて平安があるんだということです。私たちがどうも何か不安ですという時にはですね、この恵みから、 恵みっていうのが湧かなくなってしまってるっていう時なんですね。例えば祈りをたくさん祈ったから、祈りをたくさん捧げたから、あ、神様から恋を得られると思ったらですね、祈りを捧げていない時はですね、不安なんですですね、あ、ダメだと思います。そして伝道しないと、あ、ダメだと思いますですね、自分の行いに寄ってるからですね、あ、神様が何か怒ってるんじゃないかっていうですね、意識を持たざるを得なくなってしまうんです。そうすると平安がないんですね。神様と平和は持っていますけれども、神様は決して怒られていないのに、神様の平安を持つことができていないんですね。ですからまず恵みを知らなければいけない。それから平安があります。このようにしてパウロは挨拶が終わって次にですね、コリントの人たちに対して、感謝しています。神様に感謝していますが、その前にこの1節から3節の中でイエス・キリストという言葉、これがですね3回出てきました、あ、4回出てきました。それだけでなくて4節から9節のまでの間にも何回もイエス・キリストという言葉が出てくるんですね。それに注目しながら読んでいきたいと思います。私はキリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みのゆえにあなた方のことをいつも神に感謝しています。まあ、今私が説明させていただいた神の恵みっていうのがありましたけれども、これはイエス・キリストによって与えられるということなんです。イエス・キリストの御業によってですね、神様は恵みを与えてくださるわけですね。そして5節も言ってください。というのはあなた方は言葉といい知識といい全てにおいてキリストにあって豊かなものとされたからです。全てにおいてですね、私たちはキリストにおいて豊かなものとなったんです。コロサイ人への手紙では、あなたはイエス・キリストにあって満ち満ちたものとなりました、全きものとなりましたと書いています。キリストの中に全ての富が隠されているわけですね。そして6節です。それはキリストについての証があなた方の中で確かになったからです。ローマ人への手紙の8章には、御霊が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証しされると書いてありますけれども、キリストについて証しされるわけですね。キリストの栄光を私たちは見ることができます。そして7節です。その結果あなた方はどんな賜物にも欠けることがなくとあります。これもキリストによって与えられるわけですけれども、賜物が、このコロサイ書の第一のコロサイ書には詳しく書かれています。12章において書かれていますね。それらの賜物をコリントにいるクリスチャンたちは、こう持っていたわけですけども、イエス様を通して与えられたわけです。そしてまた熱心に私たちの主イエス・キリストの現れを待っています。私たちの将来は何か、私たちがどうなるかということではなくてですね、主イエス・キリストご自身の現れそのものなんですですね。素晴らしいですね。それだけなんです。私たちが将来に対して見るものはですね、それを待ち望んでいるわけです。ですからクリスチャンにとってですね、イエス様が戻って来られるというのは、どのような時代にいても、どこにいてもですね、どのような状況であっても持つべき神様の御心なんですね。イエス様の栄光が完全に現れてくださる。今は目に見えないけれども、ペテロは言いました。喜んでいますよと、栄えに満ちた喜びに踊っていますと言いましたけれども、まだ目に見えないんです。私たちの命はキリストによって神のうちに隠されていると書いてあります。この最初には隠されているだけなんです。しかし私たちはイエス様が再び来られるときに、その全ての霊的なもの、目に見えないものが目に見える形になって現れるわけですね。主もあなた方を私たちの主イエスキリストの日に責められるところのないものとして固く保ってくださいます。イエス様の現れを待ち望む者は、あなたが清くされますと、第一ヨハネの手紙に書いてありますけれどもですね、そのように清くされてですね、そしてイエス様が現れた時にですね、私たちが咎められるようなことがない、責められることがないものとして立たされるんだと約束ですね。最後まで固く保っていてくださいますと、イエス様、パウロは聖霊の導きによってこのように書いています。そして神は真実である、いい言葉ですね。神様は裏切ったりされません。真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主 イエス・キリストとの交わりに入れられました。また出てきました、イエス・キリストとの交わりです。この交わりというのは、このクリスチャンがあってですね、こうあのコーヒーとこうあの茶菓子を交えてですね語り合うのが交わりではないんですね。交わり、コイノニアと言いますけれども、それはですね一体化するというような深い交わりです。もうあの分けることができない、そのような交わりです。でこのような交わりというのはですね、クリスチャンの間でも、また他 の, しあの本当に親友の間でもですね持つことはなかなかできないですね。なぜならば、今ここで責められるという言葉がありましたけれども、私たちは不完全ですからですね、この人にこれは分かち合うことはできないなというのがあるわけですよね。どうしても私たちは個人主義となっているわけなんです。ましてや父なる神に対して交わりをすることっていうのは不可能なことです。ですね。けれども神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。イエス・キリストによって神と一つになることができるような深い交わりに私たちは入れられました。イエス様が、ね、あの私の血を食べ、血を飲みですね、パンを食べる、私の体を食べる者は私のうちにいて、そして、その人のうちにいるって言ったんですね。これほど深い交わりを私たちが許されています。このようにイエス様を中心とした交わりなんですね。イエス様が中心です。ところがこのコリントにあった問題というのは、そこからずれてしまったということなんです。さて兄弟たちよ、私は私たちの主イエス・キリストの皆によってあなた方にお願いします。どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心同じ判断を完全に保ってください。パウロはイエス・キリストの皆によって彼らが一致することができると言いました。キリストによって集まる、キリストを中心として集まるときには必ず一致があります。思いが一つになっています。なぜか分かりますか？それは私たちが何かを行った、私たちが何かを考えているということではなくて、イエス・キリストが行われた御業、イエス・キリストがどのような方なのかということによって集まっているからです。イエス様がお一人、あの二人や三人いらっしゃるわけではないわけですね。イエス様はお一人です。そして御業が行われたのもその一つです。ですからイエス様を一つにあの中心にしているのであれば、おのずと私たちの思いは一つとされていくわけなんですね。けれどもですね、コリントの教会がそうではなかったということをパウロは書いています。11節です。実はあなた方のことをクロエの家の者から知らされました。兄弟たち、あなた方の家には争いがあるようで、あなた方はめいめいに、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケパに、私はキリストにつくと言っているとのことです。ですね。キリストを中心としていなくて、教会の指導者を中心にして、彼らは分かれていたわけなんです。このクロエの家って書いてますけども、このクロエっていう人が、このコリントに起こった問題をですね、このクロエの家っていうのはですね、この個人的な家っていうよりも教会っていうふうに考えていていいと思うんですけども、クロエっていう人の家で行われていた教会の人がやってきてですね、そしてこの問題を伝えたわけですですね。この問題があるんですよっていうのをパウロに伝えたわけですね。でそれに対する返答として、このコリントの手紙が前半部分は書かれているわけですけれども、ある人はパウロにつく、ある人はパウロに、そしてある人はケパ、一番、いやらしいのがキリストにつくというふうに言っているわけです。現代においてですね、さまざまな教団や教派があります。で神様はそれを許してくださっていると私は思います。いろいろな形の礼拝の仕方があって、でいろいろな宣教の仕方があります。で神様はそれを許されてですね、そしてもし似たような考えの人が集まらなかったらできないものって あるんですね。それをですねするために神様はこの教団とか教派というのを許されているというふうに私は思うんです。けれどもこの違いを交わりの妨げとするときに、私たちの間にある壁とするときに、神様に願う、神様の御心と反したことを行っているわけなんですね。互いに交わらなかったり、あるいはあの人はこうだこうだと言ってみたりですね、そのようなことをすることによって交わりをしなくなるのであれば、それは、この問題なわけです。イエス・キリストを中心としなかったんです。パウロ、あの人のこうこうこうはこういう神学であって、なんだかなんだかなんだかって言ってですね、こう恵みにこう中心としたこのことを強調してってですね、やってたのかもしれません。そしてアポロっていうのは雄弁でしたから、あ、なんと素晴らしいこの説教をするのかと、パウロはなんかね拙いよなんとかって言ってるのかもしれません。でケパはですね、いや私たちは正統派ですとね、最初からこう出てきた教会のですね指導者についていますと、こういうふうに言ってるのかもしれません。そしてキリストにつくっていうのが一番まずいですね。お前たちいたんだって他の人が言ってるわけですね。そのように言っていたのかもしれません。このように、分かれているわけです。で私たちもですね、何かちょっとしたことでですね、このあの人は何々ではない、私たちの仲間ではないですね、あの人は例えば、まあ、私はカルバリーの宣教師とこの場にありましたが、カルバリーではないとかですね、あの人は何だか何だかではないとかなってですね言ってるんです。じゃあ聖書にそれ書いてるんですかって言ったら書いてないんですよね。聖書に書いてないことをですね、こう題材にしてですね、あの人は何かではないとかですね、カルバリーチャペルでも言ってないことを言ってですね、何々ではないとかって言ってるわけですね。こういうことを行っているんですよあなたたちはって言ってるんです。イエス・キリストを中心としないんですね。その時にはふっとですね目を覚ましたら、あ、そうだ、イエス様を中心としないということは分かるんですけれども、それをコリントの人たちが行っていたわけです。でパウロがこう言ってます。キリストが分割されたのですか、あなた方のために十字架につけられたのはパウロなのでしょうか、あなた方がバプテスマを受けたのはパウロの何によるのでしょうか。でこのように、バプテスマという言葉をつけまし、言いました。でこのバプテスマという具体的な例、具体的なものを例にして、その奉仕がですね、パウロの奉仕というのはキリストを中心としたものなんだよということをパウロは説明します。私はクリスポとガイオのほか、あなた方の誰にもバプテスマを受けたことがないことを感謝しています。それはあなた方が私の名によってバプテスマを受けたと言われないようにするためでした。私はステパノの家族にもバプテスマを授けましたが、その他は誰にも授けた覚えはありません。このように、書いてますけれども、パウロはですねクリスポとガイオとか、このステパノの家族ですね、初めに信じた人たちなんです。初期の時に信じた人たちなんです。でその人たちにはバプテスマは授けたんですけれども、その後でシラスとテモテがやってきました。またイエス様を受け入れていくコリントにいる人たちもいるわけですね。その人たちにバプテスマを授けるように任せたんですね。でこのようにして、いましたけれども、バプテスマが重要ではないという話をここでしているのではないんですね。イエス様がバプテスマを授けなさいと命令されたわけですし、パウロもローマ人への手紙においてキリストにつくバプテスマを受けたんですよと言っているわけなんです。ですからバプテスマが重要ではないということではなくて、問題はバプテスマをもしパウロが授けていたら、そのバプテスマによって私はパウロから、ね、バプテスマを受けたんですよっていうふうにですね、パウロにつくものをもっと増やしてしまうっていうことをですね、もうそれは明らかだったんですね。それで私はバプテスマを授けない方がよく、授けなくてよかったと言っているわけなんです。キリストが私をお使わしになったのはバプテスマを授けるためではなく、福音を述べ伝えさせるためです。それもキリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってはならないのです。このようにバプテスマを授けたのではなく、授けるためではなくて、福音を語るために私は召されているということを話しますですね。福音とはキリストご自身で、また十字架につけられたキリストだということですけれども、ここ次からパウロはコリントにあった仲間割れの原因である世の知恵について語り始めます。 彼らはキリストから目を離していて、キリストの御業から目を離して人間的な知恵とか知識により頼んでいったために分派が起こっていったんですね。そこでパウロはこの世の知恵はいかに虚しいものか、愚かなものかというのを示さなければいけなかったわけです。そこで次のように言います。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。十字架の言葉、これはですね、イエス様ご自身のについてのことであり、キリストが十字架につけられてよみがえったことについての言葉です。でこれは確かにこの世の知恵によると愚かに聞こえるけれども、救いをもたらす神の力だというふうにパウロは言っています。この世の知恵によって何一つ人を罪から救い出すことはできませんけれども、十字架の言葉を聞いて信じた人は確かに罪から救われて、その人生が変わっているんですね。力となって現れているわけです。この世の知恵の言葉は雄弁で聞き障りが良いかもしれませんが、そこには力がないんですね。で愚かなように聞こえる福音には力があるわけです。アメリカにおいてですね、不可知論者や無神論者たちが集まって聖書を批評する会を作ってたりするんですね。そしていかに聖書が科学的に合理的に間違っているかということをですね、叩くために集まっている、まあ、アメリカならではの集まりだなと私は思いますけども、日本ではそんなことしなくてもみんな信じませんからね。アメリカそこまでしないと信じないんですね。そういう集まりがあります。そこでですね、クリスチャンの学者をですね招こうとしたんです。そして証拠を聖書が真理であるというですねことを証明してくださいというふうにですねチャレンジしたんです。でそこでクリスチャンの学者がですね言いました。わかりました、じゃあ証拠を持っていきますですね。麻薬に溺れて再起不能となった人たちがですね、キリストを信じて完全に治ったっていう人がですね何百何千と言います。また離婚して生活がめちゃくちゃになった人がキリストを信じて前の妻とよりを戻すことができた人が何千何万と言います。自殺願望の人が今は希望に輝いて生きていますですね。証拠を持ってきて、証拠を持ってきますですね。このように話したんですね。そこで、来なくていいですというふうに言われました。このようにこの世の知恵はですね、本当にこのキリストの十字架の言葉をですねバカにします。確かに愚かなように聞こえますけれども、救いの力がこの十字架の言葉になります。まあ、ちょっと私風邪ひいてるんですけども、これをですねイエスキリストはとかってですね、こう日本語も流暢に、こう力強くですね語っていようが、弱々しくですねイエス様はあなたの罪のために十字架にかかったんですと言ってもですね、同じなんですね。十字架の言葉は神の力なんですね。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。知者はどこにいるんですか、学者はどこにいるんですか、この世の議論家はどこにいるんですか。神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか。事実この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かしさを通して信じる者を救おうと定められたのです。宣教の言葉の宣教の言葉が愚かに聞こえるということを認めています。認めています。しかしそのような愚かであるはずの福音の言葉によって大勢の人が救いに預かっているということによって、神様はこの世の知恵がいかに愚かかということをお示しになっているわけです。なんだあの牧師はつってですね、わけわかんないこと語ってるなと、くだらんこと語ってるなっていうふうにですね、この世ってのはそんな簡単にするもんじゃないとかってですね、まあ、言っている人たちを通してですね、このどんどんどんどん人が変わっていくとですね、救われていくっていうのを見ていくとですね、神様はですねこの素晴らしいことを話している人たちがですねいかに愚かであるかということをですねお示しになっているわけです。 そのことをお示しになること、そのことを示すためにあえてこの単純な子供でも分かるようなですね、宣教の言葉を与えられたわけです。子供にも理解することができることなんですけれども、大学の教授であっても理解することができないほど知恵に富んでいるわけです。そして、パウロは次にユダヤ人とギリシャ人、あるいは異邦人が求めることを引き合いに出して、彼らにとってのキリストの十字架がどのように見えるかについて話していきます。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人は印を追求します。これはですね、目に見えるものによって目に見えない神が生きておられることを知ろうとしたわけです。ユダヤ人はそのような民族です。なぜならばイスラエルを通して神様は多くの印と不思議をお示しになったことを思い出してください。出エジプト記の時から神様はですね、航海を分かれさせたり、マナを降らせたり、銃の災いを与えたり、ヨシュアを通して、このヨルダン川を止めさせたり、また火がとどまりました。さまざまな印があります。そしてメシアが来られた時にはイエス、メシアがさまざまな印を行われるということをですね、彼らは信じていました。一方ですね、ギリシャ人は知恵を求めます。そのような印、奇跡ではなくて普通に起こっているこの生活の法則は何であるかというのを悟ろうとしたんです。ですから今このようにですね、秩序を持って物事が動いているから、この物事が動いている全ての中心点があるはずだというふうに信じていたりしました。でその信じて、その中心点によって全てが物事が動いているということですね。けれども説明できないものがあります。例えば人の悪いことですね、災害が起こったり、また殺人があったり戦争があったりですね、悪いことが起こりますですね。だからそれを理解するためにですね、神というのは、まあ、神というかその中心点はですね、まあこのそういう冷たいもの、こうなんか理性はあるけれども知性はあるけれども人格がないものとかですね、あるいは遠くにいてですね、人間の世界とはあまり関わっていないものとかですね、そのように考えていました。けれども十字架のキリストというのはユダヤ人にとってもまたギリシャ人にとってもその求めているものには合致しないんですね。合わない、満足させることはできないものなんです、彼らの心。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。十字架ですね、ユダヤ人にとってはつまずきだとあります。神の印でしょうか、十字架が。あそこで言いました、もしお前が神の子キリストなら十字架から降りてくるがよいと言いました。ユダヤ人はイエス様がさまざまな奇跡を行われた時にですね、この方はもしかしたらメシアではないかと言って多くの人気をイエス様が多くの人が集まってきました。そしてこのメシアが、イエス様がですね、ローマを倒して、そして神の国を作ってくださるというふうに思ったわけです、期待したわけです。ところがローマを倒すどころか、ローマに十字架につけられたわけです。ですからつまずいたんですね。ちょうど新興宗教をやっている人がその教祖につまずくような、まあちょっとあんまり例が良くないですけれども、まあ私たちが身近に感じることができるんであれば、そのような感じだと思うんですね。つまずいてしまったんです。十字架がつまずきです。ギリシャ人にとって、あるいは異邦人にとっては愚かなんです。それはですね、遠くにいてですね、この全てのこなんか遠くにいてこう支配していて、そしてこう全てのものをこうなんか支配しているこう存在にとってですね、神が人間の中に介入されるということはですね、受け入れられないんです。全能者、超越している方であれば、なんで私たちの間に生きているんだ、わかりますか。論理的に合わないじゃないですか。合いませんよね。けれども聖書の中では
神がですね、心を痛められたり、また心を変えられた、思いを変えられたんですね。そういう言葉も出てきます。そしてイスラエルが痛められると私も痛められる。イスラエルをご自分の瞳のようにしておられると書いてありますけれどもですね、痛むですね。そして終わりの時には神は肉を取られて私たちの間に宿られたわけです。そして究極なのが十字架です。なぜ全能者であって創造主である方が被造物によって十字架につけられなければいけないのかですね。そしてなぜですね、こう悪いことが起こってですね、こう痛めている神っていうイメージですよ、ギリシャ人は。わかりますか。なぜですね、そんな、自己犠牲を持ってですね、愛を示しているのかっていうのがバカバカしいんですね、彼にとって。あまりにも理にかなわないことなんです。ですね、そこで愚かなんだというふうに思ったんです。しかし、このしかしが大事ですね。ユダヤ人であってもギリシャ人であっても誰かに合っているものではないんですね、福音は。そうではなくて、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された